今日からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。皆様、この2019年始まったと思ったら、もうすぐこの番組生放送で金曜日の夕方5時から30分間お届けしていまして、そして翌日の夕方にまた再放送があるんですけれども、いかがお過ごしでしょうか。いつの間にか1ヶ月近く経ってしまったなというふうに思ってらっしゃる方たくさんいらっしゃるのではないでしょうか。さて、今年は、今回は2019年足立病院は何をするのかさあ、クエスチョンマーク3つ付きという感じでお届けします。コメンテーターは足立病院院長畑山博さんです。畑山さん、こんにちは。
こんにちは。
もうおめでとうを言ったらおかしいかもしれない。
もうおかしいね、
はい、
こんにちは、
はい、今年もよろしくお願いいたします。はい、さあ、もう1ヶ月経とうとしておりますけれども、はい、畑山さんは、はい、そんなに頻繁にフェイスブックに何かをアップするっていうことはないんですけれども、はい、やっぱり印象的なものといえば、はい、最近で言いますと、はい、お孫さんが
孫ね、
もう孫
孫
もう1歳になられたんですか。
10ヶ月3月8日生まれだから、もうね、本当もうこんなに可愛いものはないよね
そうですか、う
ん、岡山にいるんですよ。岡山にいて、だからやっぱ会いに行きたいんだよね。で、はい、私の妻とか向こうの岡山にいる長男夫婦に会いに行くわみたいに言うんだけど、なかなか予定が合わない、みんな、
はい、
私は空いてるけど行きたいんだけど予定が合わないって言うから、
はい、
うちの妻には別にあんたはいらないしって言うし、長男には僕仕事取ったら、いや、あんたに会いに行くわけじゃないんだから、私は孫にさえ会ったらいいからみたいに、
それが用事なんだと
そうそうそう、
はいはい、
で1時間で行くからってよく言うんだけど、
はい、
確かに新幹線乗る時間は1時間なんです、岡山、京都から岡山。でもうちから新幹線乗るのにやっぱり20分30分あるし、
ね、
待ち時間があるし、
待ったりとか、
はい、で着いてから向こうでそのタクシー拾って孫のところに行くまで5分10分、本当は2時間かかるんだけど、もう頭の中で1時間で行けると思ってるから、はい、もうちょっと時間があったら行きたい。
あ、
うん、行きたい。
そうですか。で
3時間時間があったら、え、行って1時間あって1時間で帰ってくれるから行けると思うけどね、
はい、
いや、そういうわけにいかない、
ね、そういうわけにはいかないですよね
いかない、
やっぱり 4、5時間は
所要時間、そうそう、2時間往復でやっぱ4時間かかるんだよね、どうしても、
はい、
うん、でそうすると会う時間が1時間っていうのはもったいないから、やっぱり3時間ぐらい生きてしまうよね。
お、
じゃあやっぱりほら
1日仕事
4時間ぐらいかかってた。
ああ、そうなんですか。泊まるということはないんですか。
それはないな、それは向こうに迷惑かけるからね。
あ、
うん、そんなことはしないけど、
はい、
まあ、時間があったら行きたい、
はい、
うん、
でも、うん、こうお仕事柄毎日、うん、まあ、たくさんの赤ちゃん、
うんう
ん、
子供
さん、はい、抱いてますよね、うん、どうなんでしょう、もうハートマークルンルンだったんですが、うんうん、
でも、でもね、
はい、
外来しながらでも、はい、お母さんが連れてきた子供と一緒に遊ぶし、もうそこで新生児泣いてたらピッと泣き止ましてほら見泣き止むでって自慢するし、
はい、
もう全然子供を抱いてて子供の相手するのは全く苦じゃない、
はい、
保育園でも苦じゃない、
はい、
もう全然苦じゃないんで、もう行ったらもうずっと抱いてるよ。
あ、そうですか。なんか赤ちゃんも子供も、
うんうん、
なんか自分の仲間と思いそうな
そうかな、
そういうお顔と言ったら失礼なんですが、
うん、でも、ね、
はい、
得意技何かというと、泣いてる子を泣き止ますのが得意なの、ずっとそうなの。
あ、そうですか。
病院とかでも会心してて、やっぱずっと泣く子っているんだよね、
はい、
ずっと泣いてるのは、お母さんもそのお母さん、おばあちゃんも、もうずっと泣くんですって言うから、ちょっと私抱かしてって大事でポンポンポンポンって泣き止むと、
ほう、
もうね、おばあちゃんがすっごい褒めてくれ、さすが先生違いますなみたいな、
違いますな。やっぱり泣くには理由があるんでしょうか。
そうやね、うん、で泣いた時の、うん、そうだね、だから抱いて、
はい、
何かに触れると子供って安心するよね。だからそのリズムとか体温とか抱き方によって安心感ってあると思うんだよね。
子宮の中にいる時のようなもう本当に泣かなくて大丈夫なような、
うん、環境と、うん、はい、あの雰囲気さと体温あるいは抱き方本当に力加減によって違うんだと思う。
ああ、うん、そうですか、さすがですね、
うん、やっぱり、うん、もうなんかねそれが一番得意で、それを自慢しながらずっと会心すると、はい、市長さんとか、まあ、自慢して回ってますからみたいに言ってくれる、
はい、ああそうなんですか。はい、あのさて、1月に入りまして、うん、インフルエンザがもう大流行ということで、
すごいね、もう一期やね、
はい、はい、これやっぱり一期なんでしょうか、
うん、いやそうでしょうね、だって今年、はい、12月まで何もって、はい、今年はインフルエンザってないんじゃないっていうぐらい少なかったでもね、はい、1月になって突然だよね、
まあ雨が降らない、うん、はい、乾燥している、
乾燥してる、
ウイルスは乾燥が大好き、
本当だ、それと気温が一気に下がった、
はい、
もう両方揃ったね、
そうですか、うん、この流行に対してその、うん、こう産婦人科とかそれから、うん、あの保育園もなかなか大変だと思うんですけど、
保育園も大変、ね、でもね、はい、先週まではほとんどいなかった、110名ぐらいいるのに、
それ珍しくないですか、
そうそう3人もいないねっていう話だったのに、はい、昨日まで今何人いたら3人って言ったら、今日はってた、今日は4人増えて7人になった
プラス4人ですか、
そうそうそう、はいはい、これからが増えると思う、
あもう倍になり、
まあ、先生たちもわーっと増えだしたから、はい、だからもうあのまだかかってない先生に もう予防的に薬をちょっと投与して、はい、飲んどきと、多分子どもと、ね、接するからかかる可能性があるし、うん、あなたがかかると他の子にうつす可能性があるんで、飲みましょうって今やってるね、
あそうですか、うん、まあ、あの必要以上にその広げない努力というのが、
ね、
あるかもしれませんね、
でも本当は接しないのが一番わけでしょ、インフルエンザの人と接しないのが一番いいけど、
はい、
子供が持っててもうなぐずってる時にそれ接しないから置いとくってわけにいかんもんね、はい、先生はだからもうそれはもう本当に自分がかかることを覚悟で抱いてるよね、ずっとね、
ああそうですね、
お母さんが来るまでね、とかね、
本当ですね、うん、まあそれはその、内科医で、うん、あるいは小児科医で
いるからね、看護師がいるからそれできるよね、
うん、はい、うん、まあ、そういう方も自分がかかるのも覚悟の上でのやっぱり診療、うんうん、ね、ということになるんでしょうか、
常に手洗いもするし、うがいもするし、はい、あの気をつけるし、加湿もするし、はい、温度も高くしながら、なるべくかからない努力はする、医療者ってね、はい、でもかかるね、
あそうなんですか、うん、
でも一番かかるのはやっぱり免疫が落ちてて、例えば施設なんかでね、はい、何人かが集団感染を起こして亡くなったっていうのがこの前出ましたよね、
はい、
あれなんかも
高齢者施設
で、そうそう、高齢者の施設で、はい、インフルエンザがこう集団感染が起こったと、
はい、
で 保健所が、ね、立ち入りして指導していると、で指導してて、まあ、職員移さないように職員はもう予防的に薬を飲もうって言ってるけど、でも施設の方たちは飲んでなかったと、
はい、
でかかって入居者が亡くなったっていうことが起こってるよね、
はいはい、うん、やっぱり施設の方あるいは、うん、その医療業務に携わる方は、うん、最低かからないという、まあ、
もちろんワクチンもして、
はい、
努力なるべくかからない努力がやっぱ必要だよ ね、
はい、
ね、自分が今度媒介してしまうからね、
はい、自分がそういう媒介者にならない、う
ん
う
ん、拡散するものになってしまったら困るんで、施設で医療的な、ね、医療機関で働く人とか保育園で働く人とかあるいはその施設で働く人は、
はい、
なるべく自分はかからない努力っていうのはしますよね。
ああそうですか、うん、畑山さんはどんなふうな努力をされてるんですか、
う
ん、
いやもう本当に出るときはマスクもするし、
はい、
うん、うがいも手洗いも一生懸命するし、
はい、
部屋も加湿もするし、
あ、それはご自宅でも、
まあ、うん、はい、なるべく早く寝て、
はい、
なるべく早く寝て睡眠時間ちゃんと確保するようにするし、
はい、免疫力をちゃんと維持する、うん、ということですね。
ワクチンもするけどね、でもね、
はいはい、
やっぱり子どもとかあるいはお年を取るとかあるいは病気の方とか免疫落ちてる人はやっぱなりやすいし、なった時にひどくなるから、はい、それやっぱ気をつけないといけないね、みんながね、
はい、うん、免疫力こう、うん、いろいろちゃんとしてて免疫力高いと、うん、発症せずに済むことってあるんですか、
うん、多分発症しても軽いと、 あんま熱も出ないけど
気づかない、
なんか気づかないぐらいの人もいるって言いますもんね。
あそうなんですか、うん、やっぱりその日々のその生活ぶり
っていう
のは重要ですね。
大事やろうね。
はい、わかりました、うん、皆さんもぜひお大事になさってください。はい、さあ、いろいろこの1月になって足立病院ではいろんなことが起こっておりますけど、はいはい、
去年のデータがずっとこう揃ってきたからね。
あ、そうですか。1
年間のデータがこうずっと揃ってきて、去年どうだったかな、
2018年の
そうだ、ね、
はい、
振り返る時期には来ましたね。
そうですか、ね、12月には無痛分娩のお話、うん、伺いました、うんうん、そして て、この硬膜外無痛分娩
の話
よね、あの去年の実績が、うん、この統計が出たんですか。
そうそうそう、だいたい今ね月にして15人ぐらいかな、15人から20人の間で全体で160人ぐらいだったかな。前半少なかったからね、後半からその麻酔科医が揃ったんで、まあ、24時間対応しますよって言ったら、
体制が整ったのが、
そうそうそうそう、
まあ、何月でしたっけね、
8月ぐらいからかな。
あ、そうですか、うん、
だからそれからやっぱりこう増えましたね、
はい、
うん、
その、 あの無痛分娩イコール、うん、この硬膜外無痛分娩と考えて、
今は大体そうですね、今は大体うちはそうですね。
あ、そうですか、
はいはい、
その無痛の中にも種類
いろんな種類あるんでね、ガスを使ったりとか、
はい、
注射を使ったり、うん、そうそうそう、はいはい、あるけど、まあ、はい、一番その欧米でやられてて、
はい、
一番たくさんの人が受けてるし、子供に影響はないんで、はい、それをあの硬膜や無痛分娩を使うことが多いですね。
あ、そうですか、うん、とはいえですね、うん、増えてきた160件だったとはいえ、
う
んうん、アメリカやフランスに比べると
そうや、ね、
ずいぶん少ないのは、ね、そうそう、なぜなんでしょう。
まあ、いくつか理由があると思うんだけど、
はい、
一つはやっぱり日本の文化の中に、はい、お腹を痛めて産んだ子だから可愛いっていうような、なんとなくこう伝統というか伝説というか、
そういう言葉がありますよ ね、
でしょ、は
い、可愛くないわけがないでしょみたいな。
そうそうそう、
お腹痛めたんだから、
だからってね。いや別に、はい、でもお腹痛めなくても赤ちゃん可愛いもんだよ、
はい、
しかも自分の血が遺伝子を持ってるので絶対可愛いもんだけど、
はい、
そういうのがあるのが一つよね、
ええ、
もう一つはその分娩の方法が違いますよね。あの欧米っていうのはね、基本的にどっか大きなところでみんながドンとお産するんです。でそこには産婦人科も麻酔科も小児科もみんないて、で検診は近く の、 そのクリニックで受けると。でお産はもうそのそこに集まると、
ああ
周産期センターみたいなのがあるんですよね。で日本は違うでしょ、
日本は
大体開業の先生が妊娠も出産も全部見ると、
はい、
1人で見る、あるいは1人か2人で見ると、で何かあったら小児科別のところに行くとかね、うん、そうなってるから、そこでやっぱり無痛分娩なかなか難しい。
あ、
医者の少ないところで、
はい、
産婦人科医がお産もして、赤ちゃんも見て、お母さんのその麻酔をした時のね、モニターも見るなんてことはなかなか難しいから、やっぱ事故が起こるんで、
はい、
なかなか進まない
。あ、
うん、
そのそうすると、うん、日本 の、
システムが、ね、
その医療システムが、
うん、お産のシステムが違う、
まあ、歴史的にあの
そうそうそうそう
近所の
産婆さんがね来てやるっていうのが
とか、やっぱりそれからずっと続いてるんでしょうか。
その通りよね。
近所の、まあ、問題がない場合はというところですよね、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、そういうことですよ。本当に
そうですか。
でもう一つはね、はい、麻酔科医がやっぱ日本はね少ない。
ああ
欧米やっぱ麻酔科医たくさんいるから、
そうなんですか、
無痛分娩専門の麻酔科の先生もいるんだけど、日本ってやっぱり麻酔科医の数が少ないから、
はい、
大きな手術とかにやっぱ全部麻酔科医取られるよ、救急とか大きな手術に、
はい、
なんか無痛分娩別に我慢できるんだったらしといてもらってよって麻酔
科医、絶対なければならないっていうことではない。
そうそう、もう本当にそうだね。
へえ、
うん、だから
医師不足、
うん、だからその、まあまあ、医師不足、耳鼻科とか眼科とか皮膚科は多分多いと思うけど、麻酔科医とか産婦人科は少ないから、
はい、
やっぱり人の、ね、マンパワーが足りないよね、
うん、そうですか、
うん、
まあ、そういう中であのその体制が整って、うん、去年の1月、うん、8月とか9月からスタートされたということは、うん、これはそのやっぱり一重にそのご努力、
うん、本当に
人望によるものという、
あ、私の
やっぱりそういう方が足立病院ならばとか、
うん、そうそうそう、してくれるのはもう本当にそれは感謝するね。
本当ですね、
まあ、それは本当にありがたいことだし、
しようと思ってもいらっしゃらないとできないですよね。
多くがそうですよ。だから日本の施設でじゃあ常にその麻酔科医がいて、産婦人科医がいて、小児科医がいて、無痛分娩を受けれる施設がどれだけありますかって、もう数えるほどしかないと思う。
あ、そうなんです
か。うちなんかなんか非常に稀ですよね。
あ、京都で
ないない、もちろん
一つぐらいですか、うん、
関西でも多分本当に一つか二つぐらいじゃないですか。
あ、そうですか。
ないもん、そんな。
なんか、うん、何かの番組で見たんですけど、
うん、
熊本、
うん、
にその出生数が一番、
うん、多いね、
多い、
ね、3000
件、
はいはいはい、
の病院があって、
はい、いくつかの病院が集まってですけどね。
あ、そうなんですか、はい、そういうところだと
福田病院だったかな。
あ、なんか忘れましたけど、そうそうそうそう、はい、うん、そうすると、うん、やっぱりそういう大きい施設で出産するという、
うん、
習慣とか文化を、
うん、
作るということも、う
ん、でも本当にそれがいいですかと言われるとそれは微妙ですよね。つまり一人の先生に、あるいは一人の助産師さんにずっと見てもらって、検診も見てもらって、うん、お産も見てもらってほしいって思う人もいるわけでしょ、
はい、
そうじゃなくて、いやもうたくさんいて、なるべくたくさんの人でみんなでこう安全に産みたいと思う人もいるわけやから、やっぱ選べるのはいいことだよね。
本当ですね、うん、その地域の関わりの中で、うんうん、あのお母さんも そこで産んだ助産師さんのとこでとか、うんうん、あの足立病院には助産師さんもたくさんいらっしゃる。
60人ぐらいいる。
60人、
うん、60人で、その助産師さんっていうのはね、あのこういう規定があったら、その、まあ、助産師さんの中でもこう非常にスキルが高い助産師さんっていうのは、その日本助産師会がこう認定してるんだけど、はい、それの数 もう圧倒的に多いですね、うちの助産師さんですね。
あ、そうです
か。お産いっぱい取りますからね、
はい、そのスキルの高い助産師さんは、うん、その出産の際に助産師さんだけで出産できるということが可能ということですか。
可能ですよね。
そうですか、はい、これはやはりあのお母さんやおばあちゃんも馴染みのある出産、うんうん
方法ですよね、
スタイルというか
和室でね。
あ、和室で、
和室で家族に囲まれて、あの本当にあの助産師さんとだけお産するっていう、まあ、実りのお産って私たち言うんですけど、はい、うちありますよね、やっぱりね、はい、月に何人かいますね。
あ、そういう方を希望、うん、ことを希望する方を、
希望する人もいます、はい、
へ
え、本当だから何かの時は言ってと、医者が必要な時は呼んでって、必要なかったらもういいよっていう。
そうなんですか、うん、待機はされてるんですか。
もちろん、
あ、
もちろん。
そうですね、はい、分かりました、
はい、
さあ、この後は着床前診断実施施設として認可されたというお話を伺います、はい。今日からグリーンコミュニケーション引き続き、足立病院畑山博さんにお話を伺います。今 KBS からなんか
あの、ね、
ショートメッセージか LINE かなんか、ね、
そうすいません、
あのいついつやでとか、
なん
か
ありがとうございます、
ありがとうございます、
コマーシャルありがとうございます、
はい、そうですか。それ毎週1回ご出演
2週間に1回、ね、
あ、2週間に1回、はい、そうですか、はい、次何の話するんですか
それもね、はい、大体あのディレクターが前の日にピッと、はい、今日はこれでいきますって送ってくるんですよ。
ああ、ほんで了解、
うん、了解
そうですか。
もうね、あと最初はこう、ね、同じように台本をくれたけど、もう最近はもうこれでいきますってポンって
一緒ですね、
いい加減やね
まあ、あの安心してるという、はい、あのディレクターも安心してると。
いやいやいや、ちょっと口滑らして言っちゃいけないことポンと言ったりするからね、はい、怖いよね。
はい、さあ、足立病院が着床前、うん、着床前診断、はい、実施施設として認可された、
はい、そうですよね、
こう着床前診断、着床前診断って、うん、一体どういう、あの出生 前診断っていうのは、
ね、
あのまあ、いろいろこう、うん、まあ、ダウン症の方を、うん、まあ、診断するとか、
うん、
そう
ですよ
ね、そういうお話が、うん、2,3 年前に、うん、もっと前ですかね、
出ましたね、
スタートしたのはそれぐらい前です、
はいはいはい、
そうじゃなくてこの着床前って一体どういうことですか、う
ん、あのね、私たちはね、あの不妊治療もたくさんしてるでしょ、
はい、
で不妊治療するときに、まあ、体外受精っていう方法をしてて、
はい、
これ年間で、ね、5,000例ぐらいしてるんですよ。
あの体外受精が5,000例、うん、
体外で受精させる、つまり、うん、普通はお腹の中で妊娠するけど、
はい、
卵をお母さんの卵巣から卵をポッと取り出してくる、でご主人の精子と一緒に外で受精させておいて、だから体外受精なんだ、ね、これがね、
あのよく言うプレパラートとか、
うん、中で受精させて、
そういうところ
でそれがある程度こう分割したところで、はい、子宮の中に戻す、肺移植って言うんですよね。だから体外受精肺移植って本当は2つつけて言わないといけないんだけど、
はい、
まあ、体外受精って言うんですけど、
はい、
それをずっとやってるの、うん、で、うん、 あのいい卵取れたよって、でちゃんと受精もしたよって、培養したらすごくきれいに分割したから子宮の中に戻しましたよって、はい、で妊娠おめでとうって、うん、で見てたら生まれたらダウン症の子だったとかね、いうことがあるわけでしょ、
はい、
だからお母さんにしてみたらもちろん赤ちゃんが生まれて嬉しいし、でもできたらやっぱり健康な子も産みたいっていうのはこれみんな思うわけですよね、
まあ、誰しもそうかもしれません。
でもちゃんとダウン症の子が生まれてすごいびっくりするけど、ちゃんと育ててる母親はたくさんいるの、ご両親いっぱいいるんだよね、
はい、
でも、まあ、できたらちゃんとね、あの健常な子を先生産みたいんですって言うから、じゃあいつまでだったらその分かりますかって、22週までにダウン症があるかないかとか、赤ちゃんに染色体の異常があるかどうか分かれば、まあ、今回はもうその大きな異常があるから難しいから中絶手術しましょうっていうのは22週だったらできるんですね。
3ヶ月ぐらいということですか？
22週っていうのはもう6ヶ月だから、
ね、ああそうかそうか、
うんうん、
はい、
で40週になって生まれるからね、
はい、だいぶ大きい
ですね。で23週過ぎたらもうそのどんな理由があっても中絶手術はできないの、
はい、
だからそれまでに見つけることが必要だと、
ええ、
で何をしてたかって羊水検査っていうのをしてたんですよね。昔は15週から17週ぐらいで羊水を調べてたので、もうその頃は赤ちゃんお腹だいぶ大きくなるし、
うん、
赤ちゃんも動くのが感じるでしょ、
はい、
親はやっぱり辛いんだよね。
辛そうですよね、うん、生命がお腹に存在する、
うん、ということですね。そうそう、それを検査して異常があったら中絶手術をせんといかんという選択を母親にさせるのは非常にこう辛いと、
はい、
で先ほど3年ほど前から新型遺伝子検査って言って、うん、採血で赤ちゃんにそのなんか染色体の異常がないかどうかが分かるようになった、ある程度全部が分かるわけじゃない、ある程度分かるようになったので10週とか12週ぐらいで分かるからね。じゃあまだ赤ちゃんが動く前に分かるから、まあね、手術でって言った方がずっとこう負担は軽い、うん、それでもやっぱり
心の負担ですよね、
うん、心の体の負担もそうだし、はい、心の負担も、はいはいはい、でも親はやっぱ辛い、やっぱ同じやで、ね、赤ちゃん妊娠して喜んだのに検査したらどうも異常があるから、うんうん、今回どうしますかって聞かれるのはやっぱ母親にとっても聞く方にとっても辛い。
何かを決断決めなければならないということですよね、
うん、でもね10週とか12週って赤ちゃんも動いてるしね、見えるしね、超音波でね、
うん、
もうそれも辛いでしょ、
はい、
だからできたらもっと早く知りたいって言った時に、不妊治療の妊婦さんだったら、
はい、
外で卵と精子を一緒にして受精させて、はい、培養して、でそれを子宮に戻す前に検査をする。着床するっていうんだけど、その受精卵、
ね、
うん、受精卵を子宮の中に戻した時に着床して赤ちゃんになるんだけど、その前に、
はい、細胞分裂
して外で培養してる時に、はい、もう一部を取ってきて検査をするっていうことができるんだよね。
ああそうですか、
うん、
まあ、その肺の状態で、
うん、
あの一部を取って、うん、そういう異常がないかどうかという検査が、うん、
着床前診断よね。
そうですか、
うん、
これがすごいでしょ、すごすぎるというか、
すごすぎるよね本当にね、はい、だから例えばだよ、
はい、
卵をこう取って、例えば上の子が何らかの障害があるから、今回は先生できたらもう健常な子をね産みたいと思うし、いい卵を戻してほしいって、今までだったら卵を見た目でこう分けてたんだけど、はい、今はもうパッとこう染色の検査して、
うん、
あこの子はダウン症やなって、
染色体検査でそれが判明するということですね。
あこっちの子はじゃないんで、はい、じゃあこの子から戻しましょうかっていうことを言うわけよね、うん、
あその卵の、
うん、
まあ、状態ね、選別というか、
そうそうそう、受精卵の、
受精卵はその何個か作る、
うん、
同時に作るということですか。
もちろんそうです、
はいはい、その中で、まあ、本当にあの元気なというか、うん、戻して
検査して異常がなかったものを戻そうって話だよね、
はい、ああそうですか、うん、これが認可されるということは大変なことだそうですね、
うん、そうですね、あの施設 の、 その、はい、今までの実績もあるし、どれぐらいやってたかとか、あのちゃんとその検査を通ったかとか、ね、学会でちゃんと論文を出してるかとか、いろんな検査がありますからね、
はい
はい、
そうですか。しかし、うん、これも、
うん、
条件が誰でも受けられるというわけではない
そうです
ね、
うん、だってみんなやりだしたら、例えばそのみんなやりだしたらだよ、はい、赤ちゃんが欲しいと。
着床前診断は誰でもできるんですか？
ね、一応ね、誰でもするのはやめようっていう話をしてるの、
うん
うん、だって、まあ、もちろん赤ちゃんが欲しい、元気な赤ちゃんが欲しい、
あ当たり前でしょ、出生前診断
だ、ね、
はい、
着床前診断もそうですよ、
はいはい、
子宮の中に戻すときに、
はい、
少しでも元気な赤ちゃんが欲しいって言ってるけど、今に多分そう言い出すとデザイナーズベイビーって言って、いや背が高いのがいいとか、足が長いのかとか、目が緑のが、ね、青のがいいとか、頭がいいのがいいとかって言い出すからね。だから全部
男性がいいとか女性がいいとか、
そうそう性別もね、はい、だからそんなこと言い出したらもう収拾つかないでしょ。ある程度こう自然の中に置いて、でもギリギリの線でだよ、例えば上の子に染色体異常があったんで2人目はできたら健康な子を欲しいってお母さんの要求には応えようとかね、お母さんに何か異常があるから、やっぱりもし異常が分かるようだったら内容を確認して戻そうとか、そういうふうな使い方でいくと。
ああ、そういう理由がちゃんとあるということですね。そうそうそうそう、あの流産しやすい人っていうのも、うん、やはりそういう理由があるということですか。
染色、あの妊娠ね、あ妊娠おめでとうって言っても不育症で育たない、うん、繰り返し繰り返し流産する人たちがいるよね、
はい、
で後で調べると染色体の異常がやっぱあるのが分かるから、うん、戻す前に調べて染色体の異常がない赤ちゃんを戻そう、受精卵を戻そうっていう考え方よね。
ああそうですか、うん、これはお母さんにとっては、うん、
すごくいいよ。だってね、はい、妊娠率やっぱ上がるもの。だってそのほら、もしかすると赤ちゃんに何か異常があって流産するかもしれない確率を除いといて戻すから、
はい、
非常に高い妊娠率になっていくよね。
本当ですね、うん、あのその体外受精がもうその、うん、ご洗礼、
うん、
あって、うん、まあ、そういう着床前診断も、うん、認可されたと、うん、いうことになると、
うん、
あのお母さんとしては、うん、非常に、まあ、お母さんになる前かもしれませんけども、
う
んうん、安心して産むことができると。
そういう病院を目指したいなと、まあ、不妊治療もするし、
はい、
ちゃんと検査もできるし、もちろんお産もちゃんとやるし、麻酔科もいるし、はい、産んだと小児科医もいるし、その後保育園もあるし、で子供が病気だったら病児保育もあるし、
本当ですね
で最近はその腹腔鏡も乳がんもするけど、
はい、
あの在宅医療もやってるからね、最後までもう生まれる前から卵からそのね、亡くなるまで見れると、
まあ、はい、あの墓場までとは申しませんけれども、
あ、そうだね、
もうあの、寝たきりになっても、うん、誰かが
見れると、
足立病院の先生が、うん、見てくれる可能性があると。
いやでも本当にそれを目指したいと思ってるし、それに目指して一生懸命やってますかね、はい、
そうですか、うん、さあ、またいろんなことも、はい、あの足立病院2019年スタートしそうなんですけど、
うちね、
はい、何ですか。
ホームページ新しくして、
はい、
インスタグラムをちょっと始めようかな、
インスタ
みんなで、うん、ちょっとインスタ始めて、赤ちゃんの生まれた時のとか、
はい、
まあ、その喜ばしい、みんなに見てっていう時あるんですよ。あ、見てほしくないものもいっぱいあるけど、見てっていう時あるじゃないですか
、はい、
でみんなが公開してっていうものを公開できるようにしようかなって今ね準備してます。
赤ちゃんが生まれるっていうのはこんなに、うん、あの素敵なこと
なん、みんなにね、
はい、
みんなに見てほしいってありますよね。
やっぱりそういうことからやっぱり思っていいなとか、
うんうん、思ってほしいな。
そうですか、うん、まあ、2019年が始まったところですけれども、はいはい、やっぱりあの畑山さんとしては、
はい、
古都京都を目指すぞと、
ぜひ今度子どもの都を目指したい
本当です ね、あの、うん、いろんな努力も本当にすべてすべてそのため、はい、ということですね。
本当にそうですよね、
はい、うん、まあただやっぱりこうどうしても観光というところに目が
行き過ぎ、
はい、向きがちなんですけれども、うん、そうじゃなくって、うん、あのそういう京都はきっと魅力もありますよね、うん、そうそうそう、観光客の
本当に京都に住んで京都で子育てしてみたいなっていう街にしたいね。
はい、わ、うん、かりました。今年も素敵な話いろいろ聞かせてください。
こちらもそう。
この番組は足立病院ストロベリーセブン文具タグ豊田会計事務所のご協力でお届けしました。畑山博さんにお話を伺いました。
ありがとう、
ありがとうございました。